富士山のフットボールフリークの皆様、こんばんは、こんにちは、ということで始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーの時間でございます。 MC はガツオ節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ富士山ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろんのこと、富士山のサッカー情報もバンバンお伝えしていきたいと思います。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目指しているということなので、エブリさんも一緒に上昇しちゃおうかなっていう、今度の番組でございます。はい、さあこの番組はですね、5時29分までお送りいたします。よろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今回もエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報の荒見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあいろいろサッカー界隈、まあ特に J リーグですか、もう佳境に入ってきまして、この優勝争い白熱してますね、桜井さん。
いや、すごいですね、点差3で3チームいますからね。
まだまだどのチームもチャンスがありということなんですけども、まあね、私この前町田のギオンスタジアムの方に、
はい、
遊びに行かさせていただきまして、子供連れてですね、初めての、子供が J リーグを見に行くということだったんですけども、熱気がすごかったですね。
いや、すごかったですね、
もうスタジアム真っ青みたいな。
真っ青、
はい。そしてですね、僕はですね、なんですか、まあ、ちょっとね、家が、まあ、車で行ける距離だったんですけども、
はい、
ですね、まあ、アクセスはちょっとこれスタジアム、まあ、ちょっとまあ僕の作戦ミスっていうことですね、まあ、いわゆる公共交通機関を、うん、多分ちゃんと使った方が、うん、まあ、いいなっていうのがあったんですけど、やっぱちょっと車で行ける距離だからっていうのでちょっと甘えてしまって、はい、ちょっと駐車場入れなかったたんですよ。はい、でなんかわかんないですけど、ちょっと離れた、なんかこれ、まあ、法外ではないですけど、いやこんな値段すんのっていう駐車場にたまたま止められて、無事ね、あの試合が見られたというところなんですけども、このなんかスタジアム作るにあたって、そのアクセスとかって荒水さん結構大事です ね。
よくその町の回遊性をとかってね、ちょっと駅からちょっと離してみたいな、スタジアムを作る手法の一つでとかって聞きますけど、僕は実は新横浜に勤めたことがありまして、
はい、
あそこ日産スタジアムで日本代表戦、でアイススケート場があって、
はい、
荒川静香か何かが
あってると、はい、
でライブハウス、何でしたっけ、新横浜の、まあ、そこでスマップのコンサートがあると、
はいはいはい、
いう時に全く動かなかったですよ、車。
ああ、やっぱり
何時間動かないんだみたいな。
はいはいはいはい、いや、そうなんですよね。なんで僕もその駐車場がね、もう なんか埋まっちゃってて、で、まあ、ただなんか待ってる車でいうと4台目ぐらいだったんですよ。なんで、まあ、ちょっと待ってたら開くかもしれないですよねってことを言われて、まあ、ちょっと並んでたんですけど、まあ、当たり前ですけど、そこの駐車場、あのゼルビアの試合見に来た人ばっかなんでどくわけがないずっとね、パパあとどんぐらいこれだけここで待ってればいいのって子供に言われながら
間に合ったんですか。
いや、ちょっと間に合わなかったです。
間に合わなかった。
なんで、いや、これはちょっと無理だと思って、 頑張って駐車場探してみたいな感じでしたね。なんか桜井さんはいろんなスタジアムなんか見に行ったりとかってしました？なんか
そんな多くはないですけど、はい、
そうなってくるとエブリィさんもスタジアム作るってなると大変ですよ、これ考えないと。
はい、やっぱ駅に近いのが一番いいかなと思います。
いやそうですね、
はい、富士山の道路どこもそんな広くないんで。
はいはい、そうですよね。あー、それやばいですね。だって時々ね、アナミさんも桜井さんもやっぱこのレディオショーナーに車で来られたりするじゃないですか、時々ちょっと車の渋滞で間に合わないかもです、はい、みたいなことがあったり、はい、
今日です、
今日でも結構時々そういうのあるじゃないですか。だから結構普段でさやっぱ結構混むみたいな、
うん、そうなんですね。特に藤沢駅と辻堂駅の周りはずっと混んでますね。
はあ、いやこうなると年単が道路を、ね、どうこうしろって結構難しいじゃないですか、うん。
で結局そこで渋滞が起こるとまた住人の方からの
そうなんですよ ね
反対クレームのもとというか、ね、なりますからね。
でもそれとは、まあ、近いかもしれないですけど、その軽井沢とかでもなんか最近地元住民たちがそのなんか車の旅行客かなんかの車の渋滞かなんかで全然買い物行くのに時間がかかりすぎて困るみたいな話も聞いてたりとかしたんで、そう考えるとあの DeNA ベイスターズの横浜スタジアム、めちゃくちゃ安いっすね。
何箇所から行ける？3箇所ぐらい？
いや多分3箇所ぐらいから行けると思うんですよ。まあ、それこそ JR の横浜線の管内もそうですし、多分副都心線とか、とかでも多分歩いて行けたりとかもするんで、うわこれは、まあ、確かにちょっと、ね、試合終了後とかね、だとちょっと混み合うかもしれないですけど、まあ、全然なんかパニックになるほどじゃないですし、そう考えたらなんか交通の便やっぱちょっとね、自分が応援してるチームでもあるので、うんうんうん、X とかでね、うんうん、まあ、どうだどうだみたいな感じで検索するじゃないですか、うんうんうん、エゴサじゃないですけど、はいはいはい、ゼルビアみたいな感じで、あのアウェーサポーターがですね、 なんだここはみたいなアクセス悪すぎだろっていうの、
そうなんですか、
すいませんみたいな。
普通は駅から歩く感じですか？
バスです。
あ、バス、
バスなんですね。
はい、なんで周りのいろんな、町田駅はもちろんですけど、まあ、多摩だとか、まあ、その近く、まあ、淵野辺だとかいろんなところからシャトルバス的なやつを出してみたいな。
歩くのは
相当、いや歩くの相当きついです。
見客じゃないとっていうことですかね。
見客もそうやってスタジアムに行くのが趣味ですって言ってないの。
そうなんだ。じゃあもうバスがもう並ぶのも大変だし。
あ、そうなんですね。帰りとかも結構大変みたいで並ぶからみたいな。
難しいっすね。じゃあアクセス良ければいいかっていうといろんな渋滞の問題もあるし。
そうなんですよね。なんかそうなってくると本当にね、駅近くとかで建てるとか、そのメジャー都市で建てるってなったらやっぱお金かかるんでしょうね。その、ま、この前もあのスタジアム紹介したじゃないですか。
はい、
やっぱ長崎はやっぱめちゃくちゃやっぱアクセスいいんですかね。ちょっとそこまで見てないんですけど、きっとね、あのアーバンな感じなんで、ね、都市と一体化してる感じなので、そういったところになるとちょっとこれ藤沢エブリサスタジアム、エブリサスタジアムちょっと場所考えないとですね。
これあれですよ ね夢の話何でしたっけ、こういうタラレバの話というかありましたよね、
はい、
前に、
はい、タラレバトーク、
タラレバトークどこに作りたいか、
は
い、いいですね。
やっぱり、ね、言ってかないとね、やっぱ、まあ、そうですね、できないですから。いやまあね、こういったま J リーグ体験なんかもありましたけども、まあこうなってくるとね、次僕びっくりしたんですけど、桜井さんから情報もらって、
はい、
あのクラブワールドカップ、
あ、はいはい、
いつの間にこんなチーム数増えたんですか？
次回から
なんか A グループから H グループまであるじゃないですか。
本当ワールドカップみたいな
ですよね。チャンピオンズリーグみたいな感じですよね。
本当だ。今までは多分 5、6 チームで大陸王者とホームチームで、なんかしかも南米とヨーロッパの優勝チームが決勝で当たるようになんかうまくシード
みたいな。
これはあれですか、昔のトヨタカップ？
あ、そうっすね。
ですよね。
その流れで、
今こんなことになってるんですか？
次からなんです、来年の6月。
へー、
だって今までね、欧州チャンピオンと南米チャンピオンがスーパーシードみたいな感じで1回勝ちゃ決勝ぐらいの雰囲気でしょ
う
ね。
そうそうなんです。
でトーナメントだったんで、まあ、試合数も少なく済むしみたいな感じですけど、うん、これね、チャンピオンズリーグもあって、ね、ワールドカップ予選だなんだとか ね、国際マッチデーみたいなのもあったりとかしながら、うんうんうん、クラブワールドカップまでやるって選手これいつ休むんですかこれね。
いやでもなんか面白そうだな。
いやもうね、ファンとしてはね、もう夢のようなね、
ねえ、Eグループ浦和レッズ入ってる、
浦和レッズ入ってる、
インテルと、
あれクリスチャーノ・ロナウドどこでしたっけ、アルワインでしたっけ、アルヒラルでしたっけ、
どっちだろう、アルワイン、でもアルワインもアルヒラルも両方いますね、
いますからね、
G と H で、
そうなってくると、
あれはね、メッシはどこでしたっけ、
メッシアメリカ、
アメリカですからね、
アメリカ
の、
アメリカもいるんですよね、きっと、あ、インテル・マイアミかでしたよね。
インテルマイアミ、確かマイアミだったっすね。オークランドシティとかもね、うんうんうん、あったりとかしますし、あ、じゃあマイアミか。でもあれですよね、吉田麻也選手のね、
うん、
あの
インテルマイアミ、インテルマイアミ、うん、
がメッシですね、
メッシ。
吉田麻也は違いないのか、
入ってないのかすごいですね、普通にパリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリード、ボトフォコ・シアトル・サウンダーズ、ワールドワイドだな、南米からヨーロッパまで。これ浦和レッズはまあリーベルとやって、モンテレーとやって、インテルはあのイタリアのインテルですかね。
そうですね、マークがね、これインテルのマークですね、いやでもなんかまさにクラブワールドカップって気がしますけどね。いや
そうですよね、
組み合わせというかメンバーというかチームがあるとね、
これね、ブラジルの南米のチームはこれめちゃくちゃやっぱ頑張るんじゃないですか、このヨーロッパのビッグマネーを掴もうと。これでね、浦和レッズなんとか
アメリカで開催か、
はあはあはあ、まあ、こういったのが6月15日から2025年、
はい、
アメリカ合衆国、前までは日本だったんですけどね、もうやっぱ
そうですね、
もう予算っていうかちょっと厳しいんですかねなんかクラブワールドカップかどこか、はい、ダゾーンでなんか無料放送みたいな、なんか、
あ、確かそうですね、ダゾーンが、ね、
はい、来年のこれがですか、
は
い、お
ー、なんか大変でしたね、ダゾーンもこのワールドカップの日本の、ね、予選やってましたけど、無料で見られるけどなんかめちゃくちゃ叩かれてたみたいな、
そうなんですかなんか僕も見れるもんだと思ったら、なんか登録からなんかしないと見れなくて、当日あれ見れないみたいな感じになったんですけどね、
多分、見れたんですよ、登録しちゃえば多分見れちゃうと思うんですよね、でもでネットで普通に見れたと思うんですけど、なんかあのワイプがでけえっつって、あの矢部さんとか
それが邪魔だった、
そうそう、そっちのワイプが結構でかくて、なんか何だったらもう無言で流してほしいみたいな、いやもう無料だから
よ、じゃあ言いたいもんだ
いや、ね、無料だからね、それは会員登録して有料で見なよって、ね、
ですよ、
ね、このなんて サービス精神でね、よかったらどうぞって言ってくれたら、
無料に文句を言うなと
怖いなと思って、まあ、そんなこともありましたけど、まあ、ダゾーンさんもねちょっと頑張ってほしいですよね、この J リーグを盛り上げるためにも、うんうんうん、またあとちょっとだけでもねいいんでね、なんか少し、まあ、NHK とかでもちょろちょろって言ってますけど、 なんかねもう少しだけ、うん、あの地上波でも見れるようにちょっとお裾分けしてほしいですよね、うんうんうん、専属とかではなく、まあみたいな感じでこういった、まあ、プロシーンもね非常に盛り上がっていますというところです。さあ我々エブリサなんですけども、8日ですか、相模原市長杯もうあさってですね。
そうですね、日曜日に、
はい、もう練習はもう始動してる感じですか。
あ、もうはい、だいぶ前から指導して、
はいはい、
その入れ替え戦が来週なので、
うん、
最後の調整として、
うん、はい、
うん、貴重な機会
怪我人とかは大丈夫ですか。
怪我人は、まあ、何人かはいるんですけど、
はい
はい、もうやるしかないっていうところです、ね、
うん、じゃあ、まあ、試合に出られないというわけでもない。
そうっすね、ちょっと分かんない
。そうっすね、そうっすね、これ、ね、情報ぼやかして、ちょっとあの相手のチームにちょっと油断してもらうためにちょっと全員怪我してもしてるぐらいの中東の感じでいきますか。
全員怪我してる
ぐらいの
ちょっと出場が15日微妙な選手が数人いる感じですかね。
いや
微妙なんでよくわかる。
なので、まあ、ここは
1週間ありますからね、
まだねチームはまだ決まっていないということ、うん、その入れ替え戦の対戦相手チームが8日に決まるんでしょ。
あ、そうですね、
今週ですね、
日曜日の5時から、はい、
はい、なのでぜひね、藤沢市長サッカークラブのね方々が、藤沢のあれか市役所の
市役所、はい、
そうか、
FCSC、はい、
FCSC、はい、 と YCC セカンドの勝者と、
勝った方とやる、
はい、なんで荒見さん結構気まずいっす
いやいやいやサッカーですから、
はい、サッカー
勝つしかないでしょ、
でどうします、仮に FCSC さんが勝ち上がってきて、ね、なんかこのねロードトゥワールドカップトロフィーの収録だっつって行ってみたら、うんうんうんうん、いや今回はスタジオは外ですみたいな
スタジオ外
外です、ちょ一回だけすみません、ちょっと外でお願いします
そんな世の中嫌です
スポーツマンシップに乗っ取っていただきたい。ああそうですね、あまたこれです、まあ、それが、まあ、市長杯、まあ、入れ替え戦も含めて、まあ、市長杯が相模原市長杯が12月8日にあって、入れ替え戦が12月15日19時5分大和ですよね、
はい、
大和公園、
大和公園
で19時5分からありますということです。1月1日、あまだこれは明確になってないですね、
そうそうそう、まだ決まってないです、うんうんうん、はい、簡単の日にちょっと某神社で、
はい、はいはいはい、
出店しようかって
話になります、はい、去年はそういう動きあったんですが、エブリサー
去年はやってないです、
これ初じゃない
ですか、はい、初の試みです、
うん、じゃあ結構あれですか、やっぱあの県一部に上がってからちょっと外へのアピールというか交流というか、
そう
ですね、増えてきたって感じですか、はい、
まさしくその通りで、その今年結構いろんなお祭りに、この間の湘南大ファンタジアとか新しいところにこういろいろ出させてもらったところもあって、はい、こうそうこうしてるといろんなところからお声をいただいて、
はいはいはいはい、そうなんですね、なんかあの藤沢市 の、 そのサッカークラブとなんか交流するみたいなのってあったりするんですか、エブリさん、
試合
というか、まあ練習とかなんかちょっとイベント的な感じで、ちょっとエブリーさここのサッカークラブに遊びに来たぜみたいな感じの、
あそれない、
まあ、そういうのはないですね、まあ、練習試合とか試合とかはありますけど、
はい、イベントちょっと見てみたいというか、はい、なんかねさっき最近結構ね、小学校中学校のねクラブの方々がやっぱスタジオに遊びに来てくれたりしてるので、はい、そこからねまた
確かに確かに
コミュニティをちょっと広げてったりしてて、うんうんうんね、時々やっぱ応援に来てくれたりとかしたらちょっと嬉しいですしね、
うんうんうん、あそうですね、確かに動画撮りながらね、選手がね急に練習に来るとかね、
はいはいはい、
いいかもしれないですね、
いやそうですよね、そうなってくるとそのクラブチームのなんかウェブサイト SNS だったり、うん、エブリさんのウェブサイト SNS、うんうん、素材増えますからね、うん、素材増えるとね、コンテンツ増えるとねめちゃめちゃちょっと助かるんで ね、 いい
ですね、生放送内企画会議、
企画会議です、はい、全然ね視聴者からもねこういうサッカー、はい、エブリさんとこういうイベントとかこういうの見てみたいとか ね
来てほしいとかね
あってもいいと思いますし、うん、まあ結構ねオープンに開かれてるビーチサッカーだとか、
うんうんうん
まあ、あとね、商工会議所の、青年部の方々とのイベントとかは結構目立ってきますけど、うんうんうん、なんかより若手たちの、はい、関わりっていうのをやっぱ見てみたいというか、はい、まあ、まあ正直エブリサの方々が小学生とかで削られてるところとかねやっぱ見てみたいですかね、おいとか言ってるところを。ちなみにこの登録の年齢って何歳からですか、ちなみにここ県一部とかって、
下、あ
県一部は
下
あ
るんです、多分16歳から
出るんじゃないかな、いや16っていうと高1、はい、
高1から出れると思います、 おそらく、
あなるほど、はい、あそうなんですね、だからわりかし、まあ、高校出てすぐとかでサッカーもうちょっと実はやってみたいみたいな、うんうんうん、大学とか、サッカーな部活入らないけどみたいな形でやってもいいわけですもんね、うんうんうん
う
ん、
まあそうですね、まあ、ちょっとレベルがっていうところはあるんですけど、はい、まあそのプロの J リーグもそれこそ森本さんとか15歳とかで出てたりするんで、サッカー的には15歳ぐらいからは大人と混ざっていいよみたいな感じなんですね、うんうん
はいはい、
ただやっぱよほどできないと、
ねは
い、体も出来上がってないと
怪我のリスク、怪我しちゃいますもんね、
そうですね、結構危険な部分もあるんで、ただもうそこで出来上がってるような選手もいるんで、
うん、
そういう選手はあれですけど、
ヤマルとかそうですね、
あれはすごいですね、
どういうことですか、
ヤマル17ぐらい、
17、18とかそれぐらいですよ、
はい、
デビューしたのだってもうほんと15とかですよね、16とかは、うんうんうん、どういうトレーニングしたんですかね、
なんですだから、まあ、線は細いですけどね、でもなんかこういなすのがうまいですよね、ぶつかりそうになった時に
だからその技術面的なことは教えられるかもしれないですけど、どうしてもねフィジカル面とかってね、うん、大変だと思いますから、やっぱあれですか、そのエブリさんに入ったっていう時のそのフィジカル的なトレーニング、
はい、
やっぱ練習回数が決まってるじゃないですか、うん、ってなったらやっぱりあの個々でちょっと調整していくって感じなんですか。
あ、まあ基本はそうですね。あの今週平日3日と日曜日の週4回の活動なんで、はい、まあ、それ以外はまあ各選手で調整するっていうところです
ね、はいはいはい、なんか菊池雄星選手みたいな人いないですかね、ちょっと上あの藤沢出身の人で、菊池雄星さん地元に、野球のねその トレーニングというか施設を作ったじゃないですか、はいはい、資材を投じて、うん、いないですか藤沢、ちょっとそういう
出てきてほしいですよね、
藤沢氏にっつってお世話になった恩返しにみたいな、でここに作りますって言って、うん、すごい渋滞起きちゃって
怒られちゃって、
めっちゃ怒れちゃってしちゃって
追い出されちゃって
追い出されちゃってバカ野郎なんて言って今そう藤沢氏で、あ、でもどうしても福田さんのイメージだもんな、うん、なんか他に目
でも奥寺さんだね、
あ、奥寺さん、
奥寺さんは
遠藤渡るさんは出身は
横浜の泉区、
そうですよね、
はい、隣なんです、
東
です
ね
ってなるとそうなっちゃう、横浜か、でも横浜に作るぐらいだったらね、やっぱ湘南ね、ベルマーレで、うん、ね、やっぱより一段階ステージに上がったということで、
ね、あれですよね、中田秀もヨーロッパで、まあ、成功っていうか行った後にベルマーレにね、あのお金を、
え、
一回スポンサーになってましたよね。
そうですよね。
中田秀俊って
中田ドットコムかなんかで胸に入った時期があった、
すごい、うん、あ、やっぱそういうことやってるんです ね皆さん。
まあそれを入れられるチームに我々もならないといけないっていうところも、
ね、はいはいはいはい、
ありますからね。
いや、そうですよね。まあこうなってくるとまたね、シーズンが、まあ、今回まあ入れ替え戦とかね、まあ、いろいろありますけど、まあ3月とかね4月とかなってくると、まあいろいろ就職だとか進学だとかいろいろ環境変わるじゃないですか。そのチームに新しい選手が入ってくる時期っていうのはその時期だったりするんですか、はい、結構
そうですね。ただあのもうその我々ちょっと入れ替え戦があるんで12月の15まではちょっとやんなきゃいけないんですけど、もう他のチームは結構もう終わってるんですよ、はいはい、シーズンオフなんですよ。なので今の結構今のあの今週とかも新しい選手が3、4人来てたりとかして、はい、順次こう受け入れして来季入る入んないみたいな話を並行でしてるってことです。
あ、じゃあシーズン終わりというか、まあ、入れ替え戦があるとかちょっと一旦抜きにして、はい、その一旦まあリーグとしては終わったよねってなった段階で結構チームは他来季に向けて始動してるんですね、は
い、11月の中旬から1月ぐらいまでにかけて結構人の動きがあるところです、はいはいはい。
で来季も、リーグ始まるとしたらやっぱ4月、
あ、でこう次がねちょっと早まって3月の3週目か、
あ、やっぱあれですか、はい、暑いからですか、
なんか、なんかの日程が変わったんでっていうところで、はい、はい、なんで これまでは4月の1週目だったんですけど、2週前倒しで始まるみたいです
、ね、あ、やっぱこのまあ、いろんなスケジュールの都合だとは思うんですけど、その県リーグというかその神奈川県のサッカー協会としてもその夏場 あのちょっと避けようみたいなやっぱ、
は
い、まあ、それは動きがやっぱあったりとかするんですか。
それはそうです、
やってらんないですもんね正直。
いや本当めちゃめちゃ暑かったっすね私。
僕あの青年会議所のね、はい、青年部のイベントの、まあ、実況をやらさせてもらった時に、はい、いやこれサッカーやる時じゃねえだろってめちゃくちゃ確かにねめちゃくちゃ暑いし、
そうですね、
あれあれタータントラックみたいなその陸上のトラックもありましたっけあそこって。
あります。
むちゃくちゃ暑いですよねあそこね。
暑いっ
す、足の裏やけどすんじゃねえかぐらいの。どうしようこれやっぱ屋内になってくんですかね。
おお、競技的に
ですか。競技的にだって、ね、無理じゃないですか環境的に、う
ん、屋内はないんじゃないですか。
ちょっと涼しいエリアに移動するとかなんですかね、北の方にとか。
あ、
そうですね、
まあもう外に出てるだけで、あの、あの体がダメージを受けるのがね、はい、ひどければまあ、
はいはいはい、
ね、地下に潜っていくかもしれないですけど。
いやそうですよね、
ま さすがにね、
ロシアとかは結構屋内のサッカー場とか結構多いらしい、
雪のこと
も、あ、まあ、寒とかも
環境やばいっすもんね。場所によっては
そうですけど、日本でなんかあんまイメージわかんないですよね、屋内サッカー場、J ビレッジに1個
あるはあるんですね、
はい、福島の J ビレッジに、
人工芝で、
はい、はい、人工芝で、
あとはね、あの開閉式のドームとかありますけどね、はい、
またそれでもお金がかかるのか、
いやめちゃめちゃかかります、
なんかトヨタスタジアム閉まらないかって、
あ、そうなんですね、
え、開閉式ではあるんだけども閉まらない、
また日本代表戦見に行った時に思いっきり雨降ってるんですけど、はい、閉めてないんですよ、ね、いや閉まらないんじゃねえかっていう、
あ、なんかお金かかるん
じゃない、閉めないのかな、
閉めようと
したら、わかんない
ですけど、閉めるだけ、
閉めるにも
お金がかかるかもしれないから
意味ないじゃん
って、いやーそっか、まあ、プロシーンになると興行としてね、いろいろやらなきゃいけないから、うん、結構サッカーってねお金がかからないイメージではありましたけど、うん、意外とね、うん、プロとしてやっていくってなったら周りの人たちがやっぱお金かかるんですね、
うん、運営も大変ですよね
いやいやいや、花水さんすごいポツリと
しんみりと、
大変、運営大変ですよね、本当に思いますけどね、まあ、このサッカーに限らずね、運営は運営で本当大変ですからね、周りはなんかそんなことも知らずにいろいろ言ってきますけどみたいな僕も本当になんかアニメ業界の方々からとかいろいろ話を聞いたりとかするんですけど、本当ファンの人らはね、別にまあ感謝しろなんて言わないです、はい、本当今見てるアニメを本当に楽しんでもらいたいと思う本当に苦労されてるから、いろんなしがらみあるんだなっていう、サッカー協会とかね、サッカー界隈もやっぱ歴史が長いからね、結構なんですか、ちょっと言いづらいですけどね、なんかね、ちょっと言いづらい人もいたりとかねして、ちょっと
そうなんですか
ですよね、ゼゼヒヒではいかないとかありますよね絶対ね、いわゆる、
まあ何でもねありますからね、
今流行りのゼゼヒヒいいものはいいじゃなくて、一回こっちの方の方にちょっとこのことでちょっと、先生いつかちょっとこの飲みに行きみたいな感じでワンツークッションぐらい、
そこまでないですよね、よあります、
いや置かないとダメなパターンあります、本当に、ないとは言いたいんですけどね、うーん、本当に、
まあでもとにかくもう15日ですよね、
そうなんです、
12月15、はい、もうここにかける、
いや
そうですよね、
俺楽しくやりたいっす、20日の生放送は、はい、
そうしましょう、
20日の生放送マジ楽しくやりたいんで、はい、ちょっと桜井さん、奈美さん、
はい、
そしてファンの皆さん、藤沢市民の皆さん、ぜひ応援よろしくお願いします、
お願いします、
19時5分から大和公園です、皆さん来てください、とりあえず応援してください、盛り上げていきましょう、藤沢サッカーエブリソー、はい、ということで、本日も桜井さん、穴見さん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
よし、まずは勝敗勝ちましょう、また来週お会いいたしましょう、さようなら。